私はモーセと共にいたようにあなたと共にあなたを見放すことも見捨てることもない。お立ちになれる方はお立ちください。主の祈りを共に捧げます。主の祈りは聖書の理由に刻まれてもらうので、主の祈り、天に達します。我らの主よ、願わくば皆を離れさせてもらう、御国を立たせてもらう、御心の天になるごとく地にもなさせてもらう、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許しつまない、我らを心に合わせず悪を救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のほどなれるかな。ああ、お座りください。聖書をお読みいたします。本庁は使徒言行録7章17節から43節、新約聖書の225ページをお開きください。使徒言行録7章17節、神がアブラハムになさった約束の実現する時が近づくにつれ、神はこれエジプト中に広まりました。それはヨセフのことを知らない別の王がエジプトの支配者となるまでのことでした。この王は私たちの同胞を欺き、先祖を虐待して、血の身号を捨てたせ生かしておかないようにしました。この時にモーセが生まれたのです。神の目にかなった美しい子で、3ヶ月の間父の家で育てられ、その後捨てられたのをファラオの王女が拾い上げ自分の子として育ったのです。そしてモーセはエジプト人のあらゆる協力を受け、素晴らしい話や行いをすることになりました。40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちました。それで彼らの一人が虐待されているのを見て助け、相手のエジプト人を撃ち殺し、ひどい目に遭っていた人の腹を折ったんです。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを彼らが理解してくれると思いました。しかし理解してくれませんでした。次の日、モーセはイスラエル人が互いに争っているところに来らせたので、仲間入りをさせようとして言いました。君たち兄弟同士でどうしてはないか、なぜ傷つけ合うのか。すると仲間を痛めつけていた男はモーセを突き飛ばしていました。誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか、昨日エジプト人を殺したように私を殺そうとするのか。モーセはこの言葉を聞いて逃げ出し、そしてミディアン地方に身を寄せている間に2人の男の子を設けました。40年経った時、シナイ山に近い荒野において芝の燃える炎の中で天使がモーセの前に現れました。モーセはこの光景を見て驚きました。もっとよく見ようとして近づくと主の声が聞こえました。私はあなたの先祖の神アブラハム、イサク、ヤコブの神だ。モーセは恐れおののいてそれ以上見ようとはしませんでした。その時主は仰せになりました。履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる都市である。私はエジプトにいる私の内部の意向を確かに見届け、またその嘆きを聞いたので彼らを救うために下ってきた。さあ今あなたをエジプトに使わそう。人々が誰がお前を指導者や裁判官にしたのかと言って拒んだこのモーセ、神は芝の中に現れた天使の手を通し指導者また解放者としてお使わしになったのです。 この人はエジプトの地でも航海でも、また40年の間アラノでも不思議な技と印を行って人々を導き出しました。このモーセがまたイスラエルの子らにこう言いました。神はあなた方の兄弟の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。この人がアレノの集会を見てシナイ川で彼に語りかけた天使と私たちの先祖との間に立って命の言葉を受け私たちに伝えてくれたのです。けれども先祖たちはこの人には従おうとせず、彼を退けエジプトを懐かしく思いアロンに言いました。私たちの先に立って導いてくれる神々を作ってください。エジプトの地から導き出してくれたあのモーセの身の上に何が起こったのかわからないからです。彼らが若い偶像の像を作ったのはその頃で、この偶像に生贄を捧げ自分たちの手で作ったものを祀って楽しんでいました。そこで神は顔を背け彼らが天の星を拒むままにしておかれました。それは預言者の書にこう書いてあると思います。イスラエルの家をお前たちはあれの時に来た40年の間私たちに生贄と供え物を捧げたことがあったの。お前たちはこのために作った偶像モレクの御星やお前たちの神ライバンの星を担ぎ回ったの。だから私はお前たちをバビロンの彼方へ移住させる。開会に祈祷をお捧げいたします。恵み深い父なる神よ、すべてのものを作りこれを保ち償わされられる尊い御名を賜ります。そこで一週間それぞれのところで恵みを与えてくださったことを感謝いたします。聖日の朝私どもこのところに集めてください。礼拝を捧げることのできる最悪を感謝いたします。私たちは悔いは罪を犯し続ける罪人であって、あなたの前に出るに値しないものであります。御子イエス・キリストの家に罪が許され、あなたを知り仰げることのできる幸いを感謝いたします。今これから橋本先生を通しましてあなたの御言葉を聞こうとしております。また今その橋本先生の器を蹴り、あなたの御言葉が大胆に語られます。また聞く私どもの固くなな心を砕いてください。あなたの御言葉を心から受け入れることができるようにさせてください。今世界中でミャンマーをはじめ多くの国で政治上の混乱の中にあります。またコロナの猛威の中にあります。混乱の日々のある国に平和な一日が一日も早く戻ります。そしてコロナが一日も早く収束します。今年新しい牧師の下で良き選挙の歩みができますように。この地で誠のキリストの教会を立て上げさせてください。そのために私たち一人一人が主によって支えられ慰められ、主を証しするものとして豊かに導かれます。今時を同じく開かれようとしている各種の集会を行います。特に御言葉を取り継ぐものをどうぞあなたが変えてください。今この教会に出席できないもの、私たちと同じ御言葉の恵みに預からせてください。病床にあるもの、苦しみの中にあるものに速やかにあなたの豊かな慰めと平安が与えられますように。主イエスキリストの御名によりご祈りいたします。3人が271番を3人いたします。お立ちください。 その事故から取り出しました。そして今日は主婦の許しさんになりますので、人信者、我は天地の作り主、全能の主なる神の主、我はその一人の我らの主イエス・キリストを主に、主は聖霊によって生まれ、乙女マリアに生まれ、本教の方の御座の苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に生きられ、三日目に死人の内より蘇り、天に昇り、全能の主宰の神の右に立ち上がり、賢いと生きられて、生けるものと死ねるものとを裁きながら、我は聖霊を信じ、聖なる報道の教会、聖典の交わり、罪の許し、体の折り上げ、常しえの命を信じ、お座りください。困ってもなおというセクトで自分の方が協力をします。橋本先生から御言葉によって経過していただきます。
私たちは、前回私が説教を担当させていただいた時に共に聞きましたステファノの説教から共に御言葉に耳を傾けています。まあ、このステファノはですね、妬みによって、まあ、イスラエルの人々、まあ、ギリシャ語を話すユダヤ人の人々の妬みによってモーセと神を冒涜した、まあ、さらには立法と神殿を冒涜をした、まあ、そういった、まあ、ステファノが言ってもないことを、まあ、さも言ったように、まあ、言いがかりをつけられて、まあ、最高法院の場に、立たされた。このステファノが、まあ、彼らに反論をする、まあ、それが今私たちが聞いておりますステファノの説教です。兄弟であり父である皆さん聞いてください、まあ、命を狙われ絶体絶命のピンチに立たされたステファノでありますが、まあ、実に、まあ、穏やかに愛情を込めて語り始めました。そしてその説教の内容というのが、この裁判の場で聞いている人であれば、まあ、誰もが知っているイスラエルの歴史であります。アブラハム、イサク、ヤコブ、そして、まあ、ヨセフとイスラエルの歴史を語り、そしてイスラエルの民と、まあ、共に歩んでくださる、そしてイスラエルの民を愛してくださる、まあ、神様の愛の歴史を語るのでありました。まあ、そして今日の今読んでいただきましたことが非常に長い場所になりますが、まあ、ここがステファノの説教の中心部分になります。ステファノはまずモーセのことを語ります。モーセの生い立ち、そして40歳になって 同胞の、まあ、イスラエルの仲間を助けようとしたけれども、まあ、それが、まあ、失敗をしてしまい、ミディアの地に逃げて羊飼いとして、まあ、モーセは歩みました。80歳だな。神様はモーセを見知らせてください。イスラエルの民をエジプトで奴隷の状態で苦しめかれている、そのイスラエルの民をエジプトから救い出す指導者にされました。モーセはその神様の召しに応え、最初は抵抗して誰か他の人はいませんかと抵抗していましたが、モーセは神様の召しに応えて、いわゆる、出エジプトの出来事が起こりました。イスラエルの民を率いてエジプトを脱出をする、出エジプトの出来事が起きたわけです。それから40年に及ぶ、アラノの旅が始まりました。エジプトを脱出して神様が与えてくださる約束の地を目指しての旅となりました。イスラエルの人々は、最初はですね、みんなで力を合わせて、旅をしてモーセに従って、またモーセを通して語れる神様の言葉、命の言葉を聞いて従っていました。しかし、旅が長くなるにつれて、それができなくなってきました。このことをステファノは39節のところでこういうふうに言っています。けれども先祖たちはこの人に従おうとせず、彼を退けエジプトを懐かしく思いと書いています。この39節からステファノの説教はガラリと変わります。それまではアブラハムから、アブラハム、イサクですね、モーセまで神様に従う人々のことを語ってきたわけですが、ステファノはイスラエルの民が神様に従えなくなって背いてしまう、そのことを非常に具体的に語っているわけです。イスラエルの人々はモーセの兄であるアロンにお願いをして、金の子牛の像を作って、その金の子牛の像を神として崇め祀ったんです。それはつまり神様以外のものを神様にしてしまう、偶像礼拝をしてしまったわけです。でここのところは旧約聖書の出エジプト記の32章のところに記されてありますので、ぜひ後でお読みいただければと思います。使徒言行録に戻ると、その7章40節のところにはアロンに言いました。私たちの先に立って導いてくれる神々を作ってください、エジプトの地から導き出してくれたあのモーセの身の上に何が起こったのかわからないからですと、書かれています。これがイスラエルの人々が偶像礼拝をするきっかけになりました。自分たちをエジプトから救い出してくれたこの指導者のモーセが シナイ山で神様から実戒などの律法を与えられているわけですが、そのモーセが山からなかなか降りてこない。人々はもしかしたらモーセが死んでしまったのかもしれない。そうなると一体誰が指導者としてこれから私たちを導いてくれるのか、この旅を導いてくれるのか、私たちはこれからどうなってしまうのか。イスラエルの人々は不安になってしまいました。そしてその不安というのが金の子牛の像を作って神として崇めることで安心をしたかったんです。目に見える確かなものが欲しかったわけです、人々は今までモーセを通して語られる言葉、いわば目に見えない神様の言葉に従って歩んでいったのですけれども、大きな不安の中で目に見える確かなものにすがりたくなってしまったわけです。そしてその結果が金の子牛の像を作って拝む偶像礼拝です。それは神様が与えてくださった実戒の第一回、一番大切な掟である、あなたには私を置いて他に神があってはならない、その最も大切な戒めを破ってしまって神様に背くことになってしまいました。神様以外のものを神様としてしまいました。そしてステファノは旧約聖書のアモス書の5章の25節から27節を引用して、イスラエルの民が偶像礼拝という決して行ってはいけない、犯してはいけない大きな罪を犯してしまったために、後に、バビロンに連れて行かれるという、バビロン捕囚が起きてしまう。そのようにステファノはこの説教で語ります。金の子牛を神とすることで起きた偶像礼拝でありますが、この偶像礼拝というのはイスラエルの長い歴史においてこの一度だけ起きたということではありません。イスラエルの人々はこの金の奉仕を神として拝んで、それから後もですね、何度も何度も神様以外のものを神様として拝んできました。の時には他の宗教の神様を拝むということもしてきてですね、偶像礼拝を何度も重ねてきました。そして偶像礼拝をすることで自分たちの不安の解消をさせようとします。そしてステファノの説教を聞いていたこの最高法院の人たちにとりましても、かつてこういう偶像礼拝の罪を犯してしまったという話ではありません。この彼らというのは神殿を大切にして、ステファノが神殿と律法を犯した、神殿と律法を汚したと言いがかりをつけて訴えたわけですけれども、神殿というのは神様を礼拝する場所であって、大切なのはもちろんそうなんですけれども、その場所に過ぎない神殿が 神そのものになっているのではない。そうなると、かつてイスラエルの民が金の子牛を神として崇めて拝んだ、偶像礼拝を行ったのと変わらないのではない。神殿が神となって、それは偶像礼拝になってしまうのではない、そういった、ステファノの訴えが、ここにあるわけです。こうしてイスラエルの民というのは、長い長いその歴史の中にあって、何度も何度も偶像礼拝を繰り返してしまいました。それはやはり人の心の中にある、普遍的なものなのでありましょう。目に見えない神様の言葉に聞くよりも、その目に見えない神様の言葉に信頼するよりも、目に見えるものにすがって安心をしよう、自分たちの不安を解消しよう、これは決してこの時代の話だけではなくて、今の私たち、今の時代の私たちにも言えることなのであります。ある人は私たちの偶像礼拝についてこのように言っています。偶像とは神の言葉以外のもので生きようとすることです。つまり人間が作り出したもので生きようとすることです。お金であろう、社会的なものとか、神の言葉より人間が作り出したものの方が確かだということです。このように言っています。神様の言葉に聞いて、そして祈って、神様の言葉に信頼をし続け生きていくというのは決して簡単なことではありません。目には見えない神様を信じて、祈っても祈っても聞かれないということが続く中にある、私たちはどうしても不安になってしまうのです。神様は私の祈りを聞いてくださらないのだ、いやそもそも神様というのは本当にいるのか、そういう思いに私たちはなってしまうのです。そうした中にあって私たちは目には見えない神様を信頼し続けることが難しくなってしまって、人間が作り出したもの、目には見える確かなものに不安の解消を求めて生きる、そこに私たちもまた偶像礼拝に生きてしまう弱さがあり、そして私たちも罪を抱えているということがよくわかるなと思います。けれどもそれが同時にですね、そのような罪深い私たち人間を、目に見えない神様よりも目に見える確かなものに心を奪われて、そこに寄りすがってしまう私たち人間を、その罪を犯し抜ける弱いものを、はるか昔から神様は決してお見捨てになることはありませんでした。私以外のものを神としてはならないと、その一番大事な掟を破ってしまって、神様以外のものを神様として神様を拒み続けてきたイ イスラエルの民、そして私たち人間を神様は決してお見捨てになることはありませんでした。神様は決して見捨てないで愛し続けてくださり、私たちに大きな愛を示してくださいました。それは私たちに命の言葉であるイエス・キリストを与えてくださったということです。決して見捨てることなく、私たちに命の言葉であるイエス・キリストを与えてくださいました。この神様の大きな愛によって私たちは今生かされて歩むことが許されているのであります。本当に弱い私たちでありますが、この私たちを愛してください。そして命の御言葉、命の言葉を与えてくださった神様の愛、私たちは信頼をして命の言葉に、信頼をし、そしてこの言葉に聞いて歩んでいきたいと思うのであります。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、かつてイスラエルの民があなたに従うことができず、目に見える確かなものにすがろうとして、あなた以外のものを神として崇め、そして拝んでしまいました。この罪を犯してしまったイスラエルの民をあなたは決して見捨てることなく変わらず愛し続けてくださいました。そしてまた私たちもこのイスラエルの民と同じように私たちの日々の歩みの中で、あなたの言葉に聞き従うことができず、目に見えるものに寄りすがろうとしてしまう、本当に弱いものです。その私たちを愛してくださり、イエス様を与えてくださったあなたの深い愛に感謝をいたします。どうか私たち、このイエス様に信頼をし、そしてあなたの御言葉にしっかりと聞いて、私たちの信仰の歩みをこれからも続けていくことができますように、どうか導いてください。私たちの救い主、御子イエス・キリストの御名によって、この祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。
章英29番を賛美して橋本先生から祝祷を受けます。
あと電話機の機器がありまして、